とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、最後までお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの平尾隆之です。通常は多様なゲストをお招きし、トークセッションということになっているんですが、もうご存知の通り、新型コロナウイルス感染防止対策の関係でですね、平尾が一人で収録をしてですね、情報をお届けするということですので、ご了解をください。実は先週とですね、今週で助成金に関する必勝法みたいなね、お話をさせていただいています。この時期本当にいろんな団体が助成の募集がかかっていると思うんですね。これ今かかっている分は秋以降に、助成金が出てくるような状態になるんですけども、私たちはよくこの時期のことを種まきみたいなね、その後秋が稲刈りみたいなね、話をよくするんですが、まあ、今が種まきの時代とかね、時期ということで、まあ、その助成金に関する必勝法のような、話を、させていただいております。ではしばらくお時間どうぞお楽しみください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。はい、ということでですね、先週に引き続き今週もですね、助成金申請必勝法みたいなですね、ほんまかいなみたいな話をですね、実はしております。先週はですね、まあ、助成金ね、必勝法といっても必ず、通るっていうわけでは当然ないんですけども、ここまでは必ずしなきゃいけないとか、こういうことは必ず、抑えておくべきなんだよと、ここができてると、ある意味それ以上のことはですね、いろんな判断がありますよねっていうようなところのお話をさせてもらってます、ね。先週はですね、まず募集要項をちゃんと読みなさいよっていう話はしました。でもう一つは、過去の採択団体の実績とかその経緯なんかをですね、少し、情報収集をして分析してくださいみたいな話をしました。あとはですね、審査員を設けている女性財団なんかも多いので、その審査員たちがどういう人たちであるかとか、まあ直接審査をね、助成する側がしてないということの、状況であったりとか、その審査のある人たちはいろんな方面の人たちがの専門性のある人たちが寄ってるんで、必ずしも皆さんが、社会課題として取り組んでるような活動の専門家ではないという視点ですから、申請書をちゃんと分かりやすく書きましょうねっていう話もさせてもらいました。あとは、必ず基準というのが設けてあるんで、その申請書にその基準に沿って基準を説明するような形、私たちはその基準、例えば先駆性なら先、こういうことに対して私たちは先駆性があると考えていますみたいなですね、書き方をしてくださいねみたいなことを、少しお話をさせてもらいました。ではですね、今週はもう少しさらに具体的にですね、申請書の書き方のお話をさせてもらえたらと思うんですけども、皆さんですね、申請ってすごく大変なイメージあるでしょ。なんかすんごい量書かなきゃいけないとか、もうすごい資料を揃えてたくさん出さないといけないとか思われることないですかね。もちろんね、そういうものも中にはあります。でもね、実はですね、そんなに多くないんですね。そんなにたくさん書かなきゃいけないとか出さないといけないとは、なぜかというとですね、読む方が大変だからですよ、ね、当然のように読む方が大変だというのもありますし、必要な情報をちゃんと端的に書いてくださいということなんですよね。ですから長ければなんか顔書いた感があって、やっただみたいな本気かもしれないんですけど、そうじゃなくて何を書かなきゃいけないのかということの整理が必要だということなんですよね。で、おおむねですね、団体は例えばタイトルとか目的とか計画とかですね、なんとなく分けて、しかも文字数制限しているような時もあるんですよね。これタイトルなんかですね、僕もいろんな経験あるんですけど、タイトル文字数制限かかるとですね、 悩むんですよね。例えばその前にテーマを持ってきた方がいいのか、後の方にテーマを持ってきた方がいいのかとかね、なんかこうそれを組み替えてみたり、どうすることが一番この、申請したい授業でにふさわしいテーマなのか、ね、少しこのハッピー NPO の番組でそのダブルワークのね話をしたんですけども、例えばダブルワークが大事なのか、いわゆるその福祉の現場に行ってほしいということが大事なのかとかね、セカンドキャリアにつながることが大事なのか、割とねそのエッセンスが何個かあるんですよね。そのエッセンスをどう組み合わせてどっちを前に持っていくことがこのタイトルにとっていいのか、しかもその文字限られた文字数の中でみたいなことをですね一生懸命考えるんですね。考えてるうちになんとなくこの申請書で本当に伝えことたいことは何なのかっていうようなことを自分の中でも整理できてきたなというようなこともありました。で、先ほど申し上げた通り文字数制限がかかっているものに関して文字数を超えて出すなんてね論外ですよ。なぜかというと、ルール違反だからですよ、ね、簡単なんですねここはね。ですから、文字数制限がかかってるとか、例えば枠が決まってるのに勝手に自分で伸ばして書いちゃったとかしてね出したら、それ最初に事務局がきっとねチェックする可能性があります。そうすると事務局は内容を読んでないんですよね。内容を読んでないんだけど文字数の中に入ってるかどうかだけチェックしたとしてね、文字数を超えてたらですねはい、アウトって言ってですね全く申請の中身と関係ないところで跳ねられるっていうケースは当然のようにあるわけですよね。ですからやっぱりそこはですねルールをきちっとチェックしておくってことが大事ですよね。当然のようにこれはその、全申請団体に与えられた共通ルールなんで、やっぱりそこを守れないっていうのはこれなかなか難しいので、ちゃんとルールはちゃんと見てくださいねっていうことがあります。で、あとは、添付はダメって書いてあるんですね。本当に大事なところにですね米印あって てここ添付ありとか言ってですねついちゃうと、いやいやここに書いてよみたいなことになるので、添付はダメって書いてあるのに添付って書くのは良くないっていうこともありますよね。あとですね、文字をざーっと書くというよりも図とか写真とか伝えたいところを何かこう大きくしてバンバンバンとね書くとかですね、何か、視覚に訴えてイメージが残るインパクトとして、吸収できるような書き方、みたいなのも大事なのかなというふうに思います。ですから多分ね字だけっていうのはあんまり良くないと思うんですね。どっちかというと何がしたいかっていうようなところのイメージ図とかイメージ写真のようなものを探してきて、あこんな雰囲気になるんだとか、例えば、初期と中期と後期でどういうふうに、事業が展開されていくのかってこの聞かれてたとするなら、延々とですね初期においては〇〇〇〇〇〇でした、中期においては〇〇〇〇〇〇〇とことをやります、長期においては〇〇〇〇をというんじゃなくて、何かもう箱を作ってですね初期中期、後期みたいなんでその枠の中に、文章でポンポンポンと入れてですね見た人が、あこれが初期中期後期なんだなみたいなのがですね視覚的にしっかり入ってくるようなですね、工夫なんかもしてもらえると、審査する側っていうのはとても見やすくて、結構それだけでなんかこう印象が良かったりとかですね得点が上がったりするかなというふうに思います。あとですねすごくここ、結構大事なんですけども、その何かその、事業をやろうとするとですね、その事業のなぜその事業をするのかっていう背景がありますよね。例えばどんな課題があるからこの事業をするんだみたいなところがあった時に課題があるわけですね。この課題はですね皆さんにとってもすごくこの、大切なところだと思うんですけども、そこをですね限られた文字数の中でものすごく一生懸命書くんですね課題ね。だけど審査する方にとってはいやその課題は分かるんだけど何するのっていうことなんですよね。ですから課題をわーっと書いてですねすることはちょろちょろじゃあダメですよねきっとね。だから課題はですね、まあ、書きたい気持ちとか専門的な視点っていうのはそこそこあったとしてもそこはできるだけ抑えてちゃんと 何をするんだ、どんな取り組みになるんだ、誰と連携してるんだ、でどういう成果を想定されてるんだ、で課題は何なんだみたいなことをですね、きちっとそれと書いてもらうということが、大事なんじゃないかなと、いうふうに思います、ね。課題に関してはですね、割と、そういう意味では皆さんなんとなくご存知だと思うんですよね。そこを当然一生懸命書くというよりも、この事業に対してはこう、どういう成果が想定されているのかっていうようなこともね、これは想定なので、前回のところで申し上げたんですけども、申請に対する夢ですよね。この成果に対する夢みたいなものですね。ここはしっかり書いてもらった方が、僕はいいんじゃないかなと思います。これあとですね、組織的に書くっていうことも大事だと思うんですね。これ組織的に書くって何かというとですね、誰かがですね、一人で一生懸命書いてスッと出すというよりも、何人かで読むっていう作業だと思うんですよね。これ何人かで読むっていう作業って何かというとですね、例えばその同じ団体の同じ活動しているメンバーであったとしても、少しずつ思いとか大切にしている視点とかが当然のように違うし、出したいなという思っている成果なんかも少しずつ違うかもしれないんですよね。ですからそういう申請書という一つのものをと向き合いながら、いろんな人とこう意見を交わし合いながら、議論しながら、その申請書を作り上げていくっていうことですね。これが組織的に作るっていうことだと思っています。ですから誰かがボーンと作ってちょっと見といてというよりも、やはり申請する前にですね、この申請書とどう向き合っていくのかっていうことをですね、できるだけ複数の人とやるとかですね、一旦できたものをまた全然違う、メンバーの人たちにも見てもらうみたいな作業っていうのは、僕はどっかでは大事なんじゃないかなと思ってます。でもう一つですね、大きなのは、複数の人で、見るっていうことは何かというとですね、実は、誤字脱字、それから文章の乱れとかですね、不具合とかですね、結構いろんなものがね、分かってくるってことなんですよね。おそらくね、一人で書いてると、僕もそうなんですけどね、実は私割と文章書くの好きなんですよね。好きなんですが、自分で書いてる文章の時はとりあえず一旦寝かせます。だから割とね、夜中に書くケースもあるんですけどね、よく言うのはね、真夜中のラブレターみたいなね、もう夜中に書いたらものすごい、盛り上がってわーっと書いてね、次の日汗読んだらなんじゃこりゃみたいなことが結構あるわけですね。そうじゃなくて、一回書いた文章を寝かして、まあクールになった頭でもう一度見直してみるっていうね、作業、まあこれは一人の文章の場合はそうですけども、申請書っていうのはできるだけ複数の人で見てほしいということなので、とりあえず書いた文章をですね、いろんな人で見る。でいろんな人で見た結果、脱字とか誤字とかですね、例えば、主語があるのに述語が抜けてるとかね、いうようなことがあったり とか、漢字がですね、結構その何て言うんですかね、使い方がなんかバラバラになってたりみたいなところで統一しましょうねみたいな、いろんな意見が寄せ集まった結果、一つの申請書ができる。これを組織的に作るというふうに、考えてもらったらいいのかなと思います。だいたいですね、審査する側もですね、明らかに誤字だなと思うことに関してそんなに目くじら立てないかもしれないですけども、まあよくわからない感じで、なんかこうピンとこないものがですね、誤字なのか誤字だったとしても気づかないかったですね、読み方の取り違えとかされてしまうケースもあるわけですよね。ですから、まあそういうことがないようにとか、まあ、当然誤字とかですね、脱字が出てくると結構審査員もですね、ああ残念とか結構思ったりするわけですね。ですから、まあそこに関してもですね、ちゃんと複数の人で読むということはですね、なんとなくイメージを、していただけたらと思います。では、ここで一曲入れていきましょう。モンキーズで Day Dreams Believer。はい、この収録はですね、京都 NPO センターの平尾が2週にわたりですね、助成金に関する必勝法みたいなことをテーマにお話をさせてもらっています。今日は前半の方はですね、 助成金の申請に関して、まあ複数でね、の人でちゃんと読んでねみたいな話をさせてもらってたんですが、この最後のこのタームの後半ですね、少し数字の話を、是非したいなと思ってます。皆さん、当然助成金なので、事業計画を書くってことも大事なんですけども、予算計画とかね、支出計画、数字、どれだけ費用が必要かっていうのを書くっていうのもすごく大事ですよね。ですからこれはですね、まず何にこの助成金が使えるのかということをこれ一応ちゃんと調べておいてくださいね。これ割と、費目設定とか費目の限度とか書かれている場合が多いですね。皆さんにとっては結構人件費で使いたいなというようなことも多いと思うんですけども、やっぱり例えばですね、総額100万の人件費で、人件費は 50% 以内って書いてあるのに 60% と書いてですね、書くと当然削られるだけなんですよね。じゃあ他の費目のところに、流用できなくなるので、ちゃんと、総額100万で人件費は 50% 以下って書いてあったら、まあ、そこに設定をしていくと、いうようなことにもなりますし、使えない費目なんていうのは当然ありますね。この助成金では備品を買ってはいけません。まあ、例えば機材買ってはいけません。簡単に言うとよくですね、パソコン買いたいなというふうなことを思われるところがあるかもしれませんけども、そういうパソコンは買ってはいけません。ただしパソコンは、その事業をするのに必要なので、リースだったらいいですよみたいなね。これリースなので、よくこれ賃貸契約みたいなね、賃貸みたいな形の費目にやって、これは、購入、機材購入費じゃないということですよね。というようなことも、あったりですね、まあ、当然のように飲食費が多少認められている場合もあれば全く認められていない場合もありますし、会議費の中にね、いわゆるその茶貨、ね、簡単なお菓子とお茶代ぐらいは使っていいですよみたいなのもあれば、当然のようにそれもダメっていうのところも、あるかもしれません。で結構ね、私すごく見て、私も実は助成をする、助成をするというか助成の審査なんかもねよく入ったりするんですけども、すごく残念だなといつも思うのは、結構ね消耗品でね、バクッと10万って書いてあるんですね。いやいや1年間でコピー用紙10万使わへんやろみたいなね、ボールペン10万とコピー用紙で書かれても、いや絶対そんなに使わへんやろというふうに思うんで、なんかね、皆さんが助成する側で、皆さんがお金を出す側になった時に、こんな経費の見積もりをされた時に、嫌だなとかイラッとするかみたいなところもね、結構ね重要な視点だと思うんですよね。ですからそういうとこほど丁寧にちゃんと見積もるみたいなねことだと思うんですよ。ですから例えばコピーの用紙だってね、毎月どれぐらい出てて、どれぐらいかかってるかぐらい分かるじゃないですか。そんなん数千円ですよ。それを、ね、5万とか書かれると、どんだけ買うねんというような話もなったりしますよね。まあ逆にホームページの作成費なんていうのもあったりするんで、ここはね結構幅があったりしますよね。逆にホームページ作成費20万とかね書いてあって、実際40万ぐらいかかってしまうケースだってあるわけなので、そこは、一定どういうホームページをどれぐらいのレベルで作るかっていうのことも、例えばホームページ作るというねことに関してもちゃんと事前に見積もるなり、業者の人、何か詳しい人と相談しながら、こういうことを作ってこういうシステムを入れてこんなことを表現していきたいんだというようなこともですね、事前に何とかの打ち合わせをした上で、あ、それだったらこれぐらいかかるよねみたいなね、ことの中でやらないと、ね、ホームページ20万実際かかったのが40万、ね、他の費目流用できませんっていうことになると、せっかくいいものを作ろうとしているのにお金がうまく使えなかったりっていうような、ことにもなったりもします。あとですね、人件費なんかもね、皆さん人件費の算出ってね分かります？例えば、事業する人が例えばアルバイトの場合はね、当然のように最低賃金ですよね。今、京都府下だと909円ですかね。909円かける、1日3時間かける、週3日来てもらうと思ったら週3っていうのがね積算になってるので、これは分かりやすいですよね。ただじゃあ自分たちの、経費を人件費を出してもいいですよっていうところに、じゃあ自分たちの人件費ってどうやって積算するんだろうということになるんですが、まあここはそんなに実はルールがあるわけじゃないんですね。ただ皆さんのところも、例えば雇用があるところであれば、 自分が1時間残業したらどれぐらいの人件費なのかっていうのをこれ、算出すればできてくるわけですね。例えば、1時間、私は2500円でしたって言ったら、それは2500円が1時間の人件費として、それをですね、1日8時間かける、週5日みたいにやっちゃうと、そんなんですぐなくなっちゃうんで、そんなことばっかりずっとやってるわけじゃないですね。その女性の事業っていうのはその全体の業務の中の一部なので、じゃあ週の中でどれぐらいの時間使うのかっていう想定をしてですね、2500円かける1日2時間かける週5日のうちの3日なら3日、ね、2500円かける2時間かける3日というような積算で、じゃあそれかける12ヶ月みたいなので、ね、ちゃんと積算をしていくっていうことだと思うんですね。そうするとなんとなくそれらしいその事業に見合った人件費の算出なんかができてくるのかなというふうに思います。で、まあ、あとはですね、読みにくい計画しにくいものに関してはできるだけその融通が利くようにそのなんか考えといた方がいいよねっていうことですよね。ね、もうビチビチにそれこそ計算しすぎちゃうと他の日目療養ができなかったりしたりとか、使用計画変更してくださいみたいなことになったので、まあなんとなく融通が利くような感じで、丁寧に積算するっていうのが、まあ、経費を算出するときのね、いいパターンかなと思います。これね、当然のように経費算出しようと思ったら事業のイメージしなかったらできないってことですよね。ね、だから事業のイメージをしたりとかですね、する上で経費の算出することができるので、まあこれに関しては本当に表裏一体だと思っています。ですからどっちかがバランスが悪いとあまり両方よく見えないんですね。結果ちゃんとバランスの取れている事業やるその申請書っていうのが当然のように、採択される確率が高くなるとか、審査会の 目に留まるとか、一定申請書に関して安定感がありかつ安心感があるみたいな、つながりになるんじゃないかなと思っています。私もねよく申請書を書くときとかにも担当者に割とちゃんと電話してわからないことは聞いたりします。でここどうしたらいいですかなんていうことです、ここはこうしてくださいっていう明確に答えがないときもあるんですけども、ちゃんとわからないことは聞くっていうことなんですよね。で、だいたいこうじゃないかなと書いてあって違うことよりも担当者はですねちゃんと丁寧に教えてくれますね。なぜかというとちゃんと丁寧に伝えないと、逆に言えば誤ったものが出てきても担当者としても嫌なわけですよね。だからその担当者にコミュニケーション取っちゃダメなんじゃないかとかね、あんまり事前にいろんなこと聞いちゃいけないんじゃないかなと思わずに、ぜひですねどんどん担当者の方にも連絡を取ったり質問をぶつけてみたりとかですね、この申請書こんな感じだったら通りますかみたいなね、質問は全然ダメかもしれませんけども、わからないことがあったりとかね、いうことは事前にちゃんと確認しておく、で確認した上でちゃんとその確認事項を書いていくみたいなことをですねぜひやっていただけたらというふうに思います。はい、2週にわたってですね京都 NPO センターの平尾がこの助成金獲得申請に向けた必勝法みたいな、お話を、させていただきました、ね。いろんな意味で振り返りますと、やはりちゃんと申請書を読んでくださいというようなところがね、非常に大事な視点になってくると思います。でその申請書の中にはやっぱり皆さんに書いてほしいとか分かってほしいということが本当にたくさんエッセンスのように書いてあります。やっぱりそこをちゃんと忠実に読み、自分たちの団体のスタンスに合わせてですねしっかりといろいろ考えながらね、組織のメンバーとああだのこうだのすった問題言いながらですね、組織的に書いていくということです。で結果出しました、落ちましたね、これをですねその申請書そのものが否定されたというふうに考えるよりも、私たちのこんだけ考えた申請書内容よりももっといい申請団体があったんだというふうに考えていただくと少しは救われるかもしれません。もう一つね、実はいいのはその書いた申請書は皆さんの知的財産として残るので、違う団体の申請に絶対につながると思います。ぜひ めげずにですね、いろんな申請にトライをしていただけたらと思います。ではこの2週にわたった助成金申請のお話はこれまでとさせてもらいます。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。どうもありがとうございました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。